練馬区議会発行、練馬区議会だより、平成28年7月第201号、声の区議会だより第150号をお届けいたします。声の区議会だよりお聞きの皆様、こんにちは。いかがお過ごしでしょうか。この声の区議会だよりは、カセットテープ版とデイジー版があります。それでは今回の内容をご案内してまいりましょう。今回カセットテープ版は90分テープ1巻の構成です。テープの表側です。1番、平成28年第2回定例会の概要。2番、一般質問の用紙。この途中まで。裏側に参りまして、表側より引き続き、2番、一般質問の用紙。3番、日本を代表するバイオリニスト、大谷康子さんが演奏を披露。4番、熊本県、大分県へ義援金を送りました。5番、単身。6番、議決した議案。7番、議員報酬条例の一部改正。8番、区議会議員名簿。9番、区議会の構成。10番、定例会の開催予定。11番、後書き。以上の順にお伝えしてまいります。ここでカセットテープ版をお聞きの皆様へのお知らせとお願いです。カセットテープ版には主要な項目の頭に投インデックスが入っています。投インデックスによる頭出し機能を搭載した再生機をお持ちの方はどうぞご利用ください。カセットテープ版は返送方式になっております。お聞きになりましたら郵送ケースの宛名カードを裏返し、お近くの郵便ポストに投函していただきますようお願いいたします。デイジー版をお聞きの皆様はご返送の必要はありません。お手元に置いてご活用ください。なお、区議会ホームページアドレスは、http://www.city.nerima.tokyo.jp/gikai/ です。この区議会だよりの内容に関するお問い合わせは、電話番号代表で、3993-1111 番までどうぞ。それでは最後までどうぞごゆっくりとお聞きください。はじめは平成28年第2回定例会の概要です。議会の構成が新しくなりました。議長、副議長、各委員会の委員を選任。議長、田中秀勝。副議長、三永務。平成28年第2回定例会は、6月1日から17日までの17日間の会期で開催いたしました。定例会の初日に区長から、区政改革、待機児童対策、高齢者施策の充実、都市基盤の整備、大江戸線の延伸などについての所信表明があり、これを受けて11名の議員が一般質問を行いました。議案として区長から練馬区長等の給料等に関する条例の一部を改正する条例、練馬区立中里郷土の森緑地条例など34議案が提出されました。議員からは練馬区議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例など5議案が提出されました。また委員会から無電柱化の推進に関する法整備を求める意見書が提出されました。審議の結果、区長提出34議案、議員提出4議案、及び委員会提出1議案を原案通り可決、議員提出1議案を否決しました。最終日の本会議では、柏崎剛議長と内田博則副議長の辞職に伴い、議長及び副議長の選挙が行われ、議長に田中秀勝議員、副議長に三永務議員をそれぞれ選出しました。会議の開催状況は次の通りです。6月1日水曜日、議会運営委員会、本会議、所信表明、議案上程等、2日木曜日、3日金曜日、6日月曜日、本会議一般質問、 7日火曜日、常任委員会5委員会。8日水曜日、特別委員会4委員会。9日木曜日、特別委員会2委員会。常任委員会5委員会。10日金曜日、13日月曜日、議会運営委員会。14日火曜日、議会運営委員会。本会議、選議。15日水曜日、常任委員会5委員会。特別委員会4委員会。17日金曜日、議会運営委員会。本会議、追加条例、議決。常任委員会5委員会。特別委員会4委員会。以上です。平成28年第2回定例会の概要でした。一般質問の要旨をお伝えします。一般質問は6月2日、3日、6日の3日間、11名の議員が行いました。ここでは質問と回答の要旨をお伝えしています。全文は定例会閉会後、おおむね2ヶ月後に発行予定の会議録をご覧ください。会議録は区立図書館、区役所西庁舎1階区民情報広場、区議会ホームページで閲覧できます。また質問の様子は区議会ホームページでご覧になれます。ぜひご利用ください。それではお伝えしてまいります。なお質問者は女性の声で、回答者は男性の声でお伝えします。あらかじめご了承ください。はじめは、区政改革の断行で暮らし続けられるまちづくり、練馬区議会自由民主党小林貢の質問です。区政改革について、推進会議の提言や区民の意見は草案にどう生かしたのか。
具体的な意見などは最大限取り組み項目に生かしています。
行政改革との違いは、
市民感覚で行政を見直し、区民サービスを向上させることにあります。
スクラップ&ビルドのスクラップの取り組みは、
必要性が低下した事業の縮小などです。
ビジョン・アクションプランと区政改革計画の関係は、
合わせて一体をなすものです。
子育て施策について、待機児童の定義と平成28年度の結果について、練馬区の認識は、
国の新基準に基づきます。待機児童ゼロ作戦に全力で取り組みます。
児童の人口増加を加味し、新たな受給計画策定を
検討します。
低所得者層に配慮した保育料の見直しを、
見直しは急務です。早期に案を示します。
区立保育園民営化の推進は、
平成28年度に策定する公共施設等総合管理計画で示します。
私立保育園への支援拡充と保育サービスの充実は、
今後も効果的に支援します。
豊玉保育園と併設の仮称、豊玉地域集会所の施設概要と整備予定は、
会議室などを設置します。平成28年7月に着工し、平成29年7月の開設を目指します。
高齢者対策について、特別養護老人ホーム整備の現状は、
2施設204床分を着工し、今後およそ120床分を整備予定です。国有地の活用などで整備を推進します。
介護人材確保は、
区独自の確保策を充実させます。
高齢者相談センターの機能・体制強化を、また中村地区などの不便地域に設置を、
本所と支所の役割分担を見直し、支援機能を強化します。市長は出張所跡施設などへの移転を進めます。
街角ケアカフェの増設を、
区立施設の活用を検討します。
地域の安全対策について、防犯カメラ設置の現状と目標は、
726台を設置済みです。平成29年度までに861台を設置予定です。
維持管理経費の支援を、
維持管理経費補助を早急に検討します。
公園などに設置を、
他の自治体の状況調査を踏まえ検討します。
緑の施策について、緑への取り組みは、
地域活動団体などの理解と協力を得て積極的に増やします。
樹木精密診断の調査内容は、
今後4年間でおよそ1600本を調査します。
しだれ桜の植栽を
積極的に検討します。
大江戸線延伸について、交通政策審議会の答申内容への評価は、
この間の東京都との協議が成果を上げました。大江戸線延伸の実現を目指します。
公共交通の充実について、
公共交通空白地域改善計画を見直し、バス交通の施策を展開すべき。所見は、
平成28年度末を目途に見直し、一層の充実に取り組みます。
西武新宿線の立体化について、野方駅から都立河西駅、鷺宮駅を含む、代々木駅付近の鉄道立体化の進捗状況は、
連続立体交差事業の次期事業化を目指す準備中区間となりました。
練馬区議会自由民主党、小林光の質問でした。次は、区政改革で区民サービスのさらなる向上を。練馬区議会公明党、薄井民夫の質問です。区長の基本姿勢について、熊本地震を受け、練馬区の地域防災計画の見直しを、
被災自治体の教訓や派遣職員の経験を生かします。
災害対策の強化のために、自衛隊との連携強化を、
訓練をさらに充実させます。
学校現場での主権者教育は、中立、公平に進めるべき。
政治的中立性を確保し、学習指導要領に即して実施します。
区政改革計画について、区政改革計画の区長の考えは、
市民感覚で行政を見直します。
待機児童ゼロ作戦の取り組みは、
目前の待機児童解消に全力で取り組みます。
通知目標の考え方は、
保育園の委託数などは公共施設等総合管理計画で示します。
共同の体制づくりは、
地域に出向き実情を把握し進めます。
元気高齢者の社会参加の仕組みづくりを、
はつらつシニアクラブ事業を開始します。練馬エンカレッジを充実させます。
外郭団体と練馬区の関与の見直しを、
根本的に見直します。必要性、役割を整理します。
練馬区エネルギービジョンについて、早期にスマートコミュニティの実証事業を、
平成28年度、エネルギー利用の実態調査を行い、必要な設備構成を検討します。
太陽光発電などの再生可能エネルギー設置に、さらなる補助金の増額と、普及率の目標設定を、
補助額は適切に対応します。引き続き啓発に取り組み、普及に努めます。
避難拠点に太陽光発電導入の促進を、
回収の機会を捉え進めます。
介護支援について、介護福祉士の実務者研修に費用支援を、
資格取得支援の充実を検討します。
介護現場で脳リフトケアの推進を、
多くの事業者の取り組みを支援します。
介護レッスン実施の考えは、
身近な場所での開講を検討します。
小中学生に介護ボランティアなどの介護教育の推進を、
事業者と連携し学びの機会を充実させます。
子育て支援について、妊娠・子育て相談員による面接の土曜実施場所の拡大を、
平成29年度からの拡大を検討します。
妊娠・子育て応援メールの機能充実を、
アンケート機能を付加予定です。
新生児聴覚検査に助成を、
他の自治体の動向などを踏まえ研究します。
早期に練りっこクラブの全校実施を、
将来的に全小学校で実施を目指します。
教育について、 PTA の代表などが参加する拡大版総合教育会議の実施を、
他の自治体の事例も参考に検討します。
不登校対策として支援ネットワークの構築を、
スクールソーシャルワーク事業を核にネットワークを強化します。
施設一体型の小中一貫教育校の設置は、区内4エリアで積極的に推進を、
学校施設等総合管理計画などを踏まえ検討を進めます。
練馬区議会公明党、薄井民夫の質問でした。続いて、順天堂練馬病院90床増床へ。練馬区議会自由民主党、西山清隆の質問です。順天堂練馬病院について、今後の病院増築のスケジュールは、また増築に伴う医療機能の拡充内容、練馬区の支援内容は、
平成31年12月に増築工事を竣工、32年度末に現病院の改修工事完了の見込みです。救急医療、周産期医療などを拡充します。医療機能の拡充、増床経費の一部を補助します。
医師や看護師の人材確保の方法は、
大学附属病院の利点を生かします。
急性期病院として果たす役割は、
急性期後の適切な医療・介護の支援です。
練馬区の基幹病院として、さらなる医療機能、 施設の充実についても検討が必要。練馬区の考えは、
関係機関と調整し検討します。
都市計画道路と街づくりについて、今回の都市計画道路整備後の練馬区と東京都全域とを比較した整備率は、
練馬区は東京全体の優先整備路線完成時と同等のおよそ8割の整備率となります。
補助232号線沿線の現在の再開発事業の検討状況と練馬区の関わりは、
現在事業計画策定に向け検討中です。練馬区は準備組合に対し指導助言などで支援を行っています。
石神井公園駅南口商店街の街づくりに対する練馬区の考えは、石神井公園駅周辺地区街づくりについて地域住民の理解を得るための取り組みは、
道路整備の進捗に合わせて安心して買い物ができる歩行者環境、公園を生かしたにぎわいある商店街づくりに取り組みます。
農業振興などについて、体験事業は練馬ならではの都市農業事業、農業振興とともに PR の充実を。
都市農業は観光にも大きく寄与します。農業者、区議会、区民と協力し、さらに取り組みを進めます。練馬区ホームページなどで農の体験や感動を伝えることを検討します。
カジュアルファーム事業の振興状況、今後のスケジュールは、
農業者と新規果樹生産について協議中です。平成28年度にモデル園を選定し、平成29年度に整備します。
練馬区が中心になって地産地消の大切さなどの PR を、
直売所マップの充実や SNS などを活用した PR を進めます。
区内の駅で練馬産農産物の直売を、
鉄道事業者と協議中です。実現に向け努力します。
金融知識の教育について、児童生徒にとって健全な消費生活を送るための知識理解や金融の計画的利用に関する能力を身につけることは重要。お金を借りる仕組みやクレジットカード使用のリスクなどの指導を、自己破産者を生まないために特別な事情を除き、住宅ローン以外は借りるべきではないと指導すべき。練馬区の考えは、
お金の計画的な使い方やクレジットカードの計画的な活用、リスクを学習しています。今後は高額な借り入れについても指導していきたいと考えています。
子どもたちには株式についての知識が必要。練馬区の意見は、
今後も発達段階に即して指導します。公認会計士などによる出前授業も実施しています。
練馬区議会自由民主党、西山清隆の質問でした。代わって、想定外を想定内に、災害に強い町練馬を、練馬区議会公明党、宮崎春夫の質問です。防災・減災対策について、耐震化の基準見直しを。
国の動向を注視し対応します。
女性が安心して過ごせる避難拠点に、
授乳スペースの確保など、女性に配慮した運営のマニュアル化を進めます。
在宅や車中泊の被災者へ、医師などの派遣体制の構築を、
医師会などと協力し検討します。
在宅避難生活訓練を、
在宅避難の意識を高めます。
災害時、安否確認ボードを活用した避難訓練を、
ボードを活用した訓練を拡大します。
中高層住宅の防災力向上を、
中高層住宅の防災対策ガイドブックを活用し、意識の啓発を進めます。
小学校で公衆電話のかけ方講習会を、
様々な緊急連絡の方法を指導します。
ドローンの活用を、
活用の可能性を検討します。
地域福祉の推進について、地域福祉コーディネーターの増員など、練馬区がバックアップし、体制強化を、
練馬区社会福祉協議会とのさらなる情報共有を進め、バックアップします。
練りーず事業の拡充と周知を、なお、練りーずとは、地域福祉共同推進委員の愛称のこと、
練馬区法などで登録の呼びかけや活動内容の周知に努めます。
練馬区社会福祉協議会との連携強化を、
連携協力を一層強化します。
医療介護の連携と町づくりについて、大泉学園長の新病院と地域医療の連携体制を、
練馬区医師会と退院後の在宅生活を支援します。
ICT を活用した連携を、
ネットワークを検討中です。
大泉地域の地域包括ケアシステムの構築を、
モデル地域として取り組みます。
出張所の後施設に高齢者相談センター支所を、
設置も含め検討します。
大江戸線延伸と街づくりについて、大江戸線延伸推進基金の活用は、
さらに積み増し大江戸線延伸の早期実現を目指します。
具体的な大江戸線延伸のメリットの発信を、
日常生活を支える拠点としての目指すべき将来像を示します。
都市計画道路補助230号線と土志田通り交差点の早期整備を、
東京都と協議し、早期整備を要望します。
若者就労支援について、練馬若者サポートステーション事業の対象者拡大と連携強化を、
個別に支援が必要な学生の参加を今後検討します。平成28年度配置予定のユースソーシャルワーカーなどとの連携を図ります。
犯罪や非行の前歴のある若者の雇用のミスマッチ解消を、
練馬区保護司会などと連携し取り組みます。
協力雇用主への働きかけを、
検討していきます。
清掃リサイクル施策について、資源量の目標達成は、
およそ9割の達成率です。一層の周知啓発に努めます。
集団回収事業の報奨金の単価の引き上げを、
品目ごとの価格設定のあり方などを検討します。
啓発活動と回収事業を一緒に、
今後イベント内容などを考慮し取り組みます。
不燃ゴミの資源化率を高める対策を、
平成28年度に金属類などの仕分けに着手します。
練馬区議会公明党、宮崎春夫の質問でした。今度は、区民共同の推進と持続可能な財政基盤の構築。練馬区議会、民進党無所属クラブ、井上雄一郎の質問です。区長の基本姿勢について、練馬区民との共同に対する考え方は、
自発的に地域の支え合いを広げていく運動を支援したいです。
一人親家庭や生活保護率の増加など、格差と貧困についての対応は、
平成28年度、一人親家庭などの支援が必要な方の生活実態を把握し、効果的な施策を検討します。
大江戸線の早期延伸に向けた今後のさらなる取り組みは、
平成28年度、大江戸線延伸促進大会を開催し、事業化に向けた練馬区民全体の機運を一層高めます。
財政について、持続可能な財政基盤の構築において、歳入歳出構造の改革をどのように進めるのか、
練馬区民に財政の現状を示すとともに、施策や事務事業を不断に見直します。
財政調整基金の目標額設定にあたり、今後の練馬区の財政の見通しを改めて問う。
次期アクションプランで、区政改革取り組み後の3カ年の財政フレームを示します。
各種基金の効果的な運用で、自主財源の確保を、
資金管理運用計画に基づく効率的な運用に取り組み、より長期的な視点で運用の在り方も研究します。
外郭団体改革について、外郭団体の統合は、看板の掛け替えで終わらせるのではなく、練馬区民にとって実質的な負担が減少する改革を求めます。民間にできることは民間にという原則を徹底し、外郭団体の肥大化を招かない努力を、
練馬区や民間事業者などとの役割を整理します。すべての団体の事業について継続の必要性などの視点で見直します。
OB の天下りの見直しを具体的にどう進めるのか、
人的支援のあり方を検討します。
震災対策について、熊本地震では2度目の大きな揺れで、開設中の避難所が使用不可となるケースがあった。練馬区内の避難拠点でも同様の事態に備えるべきでは、
余震で危険が高まった場合の避難方法などを検討し、マニュアルに追記するなど、各拠点での情報共有に努めます。
災害時の練馬区と自衛隊の連携は、
訓練をさらに充実し、連携を強化します。
中学校の部活動について、部活動での顧問教員に対する負担が問題視されているが、練馬区立中学校の部活顧問の決定プロセスは、
校長が部の活動状況や教員の専門性などを総合的に勘案して判断し、本人と協議して決定します。
修学旅行と部活動の大会がバッティングし、修学旅行に参加できない生徒がいるが、修学旅行対策委員会の検討結果は、
東京都の修学旅行対策委員会が日程の重複を避けるよう調整を図っています。
動物愛護関連について、地域動物の殺処分ゼロを目指すための施策は、
他の自治体の事業の効果を参考にしながら、より効果的な取り組みを検討します。
練馬区議会民進党無所属クラブ、井上雄一郎の質問でした。次は認可保育所の増設で、874人の待機児なくせ。日本共産党練馬区議団、戸谷悦子の質問です。区長の基本姿勢について、憲法を守る立場を鮮明にし、安倍政権の明文改憲に反対せよ。
論議は国政の場で行うべきです。練馬区の意思を示す考えはありません。
消費税の増税は延期ではなく断念を。練馬区の見解は、
練馬区への影響を見極め、的確な財政運営に努めます。
区政改革計画素案について、少子高齢化問題などを理由に練馬区民の危機感を煽っている。不要不急の道路に予算を割くのではなく、福祉や暮らし、営業を最優先に。
少子高齢化に伴う社会保障関係経費、施設改築経費の増大は不可避です。区民サービス向上と持続可能性を両立させるために改革に取り組みます。
高齢者施策について、介護報酬の切り下げについて、現場の実態を調査せよ。
高齢者基礎調査を実施予定です。
地域包括支援センターの体制強化を。
増員などを実施しています。今後、出張所の後施設の活用を検討し、相談機能をさらに充実させます。
保育園委託民営化について、低い保育士の賃金が委託民営化でさらに減額。また、経営破綻の保育園も全国で多発。練馬区の見解は、
委託料は事業者の給与規定を踏まえ適切に算定しています。懸念は当たりません。
練馬区の言う、持続可能な仕組みが保育士の不足で持続できない事態。委託民営化をやめよう。
保育士の不足は需要と供給の不均衡に起因します。引き続き委託化を進め、民営化についても検討します。
保育所待機児解消について、4月の保育所などの待機児は874人と、昨年より118人増加。練馬区の認識は、
子育て支援は本来国が総合的に取り組むべき政策です。東京都内で最大の定員増を行った練馬区を責めるのは本末転倒です。
待機児童を産む要因について練馬区の検証を示せ、
就学前児童人口の増による入園申請の増が要因です。
待機児童解消のため、練馬区立認可保育所の整備計画を。
策定の考えはありません。
入所できない子どもの状況を調査し、行き場のない子をなくせ。
調査する考えはありません。
震災対策について、熊本地震を踏まえ、防災、耐震計画の見直しを。
防災計画は検討します。耐震計画は国の動向を注視します。
耐震助成の対象を新耐震基準まで拡大を。
旧耐震基準の建物が多く、対象拡大の考えはありません。
家具転倒防止器具の配布事業の対象拡大と継続を。
室内の安全対策の動機づけが目的です。拡大継続の考えはありません。
感震ブレーカーの普及を。
国の動向などを注視します。
主権者教育について、立憲主義の観点から憲法や政治的教養を育む教育を日常的に、
児童生徒が自らの判断で選挙権を行使できるよう今後も推進します。
投票所は練馬区内の大学への設置など増設を。
増設の考えはありません。
日本共産党練馬区議団、戸谷悦子の質問でした。続いて、東京オリンピック・パラリンピックへの取り組み。練馬区議会自由民主党、田中秀和の質問です。区政改革について、 形骸化した事業の削減が財政構造の構築や区民ニーズの対応に必要。所見は、
施策などを不断に見直し、必要性などの薄くなった事業は縮小を廃止し、ニーズに応える施策を立案します。
財政の健全性の観点からも、職員数の削減が必要。所見は、
職種構成の適正化などで削減します。
改革の柱は、保育所の委託化、民営化。現状認識は、
民間事業者が果たしてきた役割は大きいと認識しています。
区立保育所の委託などについて、さらなる委託化、民営化が必要。所見は、
委託化は公共施設等を総合管理計画で示します。民営化も取り組みます。
保育所の評価方法などの検討は、
保護者がサービスを選択しやすく、客観的に評価できる仕組みなどを構築します。
地域医療の充実について、バランスの取れた医療体制の整備への所見は、
既存病院の増床や新病院誘致により、超高齢社会に対応します。
東京都が策定中の地域医療構想の影響は、
基準病床数の見直しが見込まれます。
同一医療圏から病院誘致の推進を、
PR に努め誘致します。
介護と医療の連携についての所見は、
連携を進めます。
練馬光が丘病院について、旧光が丘第七小学校の跡地活用で、アクセス面などの課題改善は、
今後課題解決に努めます。
建設費の抑制は、
病院の経常収支見込みなどを十分に勘案し取り組みます。
都市農業について、練馬区農の学校の現状は、
17人が練馬農サポーターとして農業者を支援しています。
農の学校の本来の目的達成には改善が必要。所見は、
講習内容の改善などを図ります。
農の風景育成地区制度を広く適用すべき。所見は、
他の地区への適用を検討します。
世界都市農業サミットについて、サミット開催の取り組み状況は、練馬区の最重要課題としての区長の所見は、
都市農業の可能性を世界に発信します。同じ問題意識を持つ参加都市を選定中です。
練馬ルシェとカジュアルファーム事業の今後の取り組みは、
練馬ルシェは平成28年度から運営費を助成しています。カジュアルファームは平成28年度にモデル園を選定し、29年度に整備予定です。
東京オリンピック・パラリンピックへの取り組みについて、東京都の要請と町内議論は、
練習会場施設の情報提供などの要請を受けています。平成28年7月に担当課を設置します。
光が丘体育館にキャンプ地として外国選手団の誘致を、
広報施設として組織委員会に申し込みます。
小中学校の適正配置について、光が丘地区の統合後の現状は、
学校教育上の効果が十分に発揮されています。
小規模校の課題解決への取り組みについては、
検討委員会を平成28年5月に設置しました。
練馬区議会自由民主党、田中秀和の質問でした。代わって、市民自治を基本にした区政改革を、生活者ネットワーク、柳井勝子の質問です。区長の基本姿勢について、国の緊急事態条項の創設の動きに対し、現行憲法では、区民の命と財産を守れないと考えるか。
区民の生命や財産を守ることは、練馬区として当然の責務であり、憲法改正とは関係ありません。
区政改革計画で委託民営化を進めた先の練馬区の役割とは何か。
行政の役割は民間の役割をきちんと評価し、適切に支援することです。
防災について、調乳不要の液体ミルクの開発・製造を国に働きかけるべき。
国の動向を注視します。
災害時などの人道的対応の最低基準、スフィア基準では、災害時のトイレの男女比を1対3としている。現在の避難拠点における設置状況は、また、性的マイノリティへの配慮はあるのか。
高齢者や妊婦、障害者などの配慮が必要な避難者への対応は、避難拠点運営の手引きに記載し、情報共有しています。
練馬区地域医療計画について、5病院構想は見直せ、計画はどうなっているか。
バランスの取れた医療環境整備という基本的な考え方は変わりません。引き続き病床確保などに全力を尽くします。
大泉学園長の新病院は外来を行い、地域包括ケアシステムを進めるべきだが、地域にどう開かれるのか。
練馬区との協定に基づき、地域の診療所や介護事業者などと連携し、在宅療養患者と家族への支援体制の構築、強化などに取り組みます。外来は協議を進めます。
保育所の待機児童について、新基準で待機児童数から外された子どもへの対応は、
新基準は実態を反映した妥当な基準です。認可保育所に入れない児童を潜在待機児とする認識は持っていません。
エネルギービジョンについて、太陽光パネルを設置するための市民発電所としての公共施設の屋根貸しについて、共同の観点からの考えは、
設備設置後の建物への影響や故障の場合の責任の所在など課題が大きいと考えています。実現性の高い取り組み提案は推進します。
清掃工場について、ゴミ削減の工夫で膨大な費用を要する光が丘工場の建て替えはやめるべき。
23区全体のゴミを効率的かつ安全に全て焼却処理するため、確実に整備を進めます。
住宅マスタープランについて、区営住宅における介護目的での浴槽改修の相談体制の改善を、
区営住宅、高齢者などの各窓口で内容に即した相談や情報提供をし、関連部署と連携した取り組みを行っています。
羽田空港の機能強化について、住宅密集地の上空を着陸体制で飛行する国のルート案は、落下物や事故の危険がある。白紙撤回を求めるべき。
国は夏までに方策を策定予定です。引き続き国に対応策の提示と周知強化を要請します。
生活者ネットワーク、柳井勝子の質問でした。今度は将来世代のための改革を。練馬区議会自由民主党、村松和樹の質問です。区政改革、財政について、将来世代のために持続可能な社会を築く区政改革に向けた区長の意気込みを。
長期的な練馬区民全体の利益という観点に立ち、全力で取り組みます。
自主財源確保策として駐車場のコインパーキング化を。
事業者の提案を参考に検討中です。今後施行し、課題を整理の上進めます。
広告収入やクラウドファンディングのような新しい財源確保策を。
他の自治体の先進事例を研究し、積極的に取り組みます。
区立施設の案内表示は、ユニバーサルデザインの視点を。
今後、さらに改善を行います。
中小企業振興について、中小企業活性化のための支援を。
個性や特色を打ち出す事業者の意欲的な取り組みを柔軟に支援します。
まちゼミ支援に、YouTube の活用や、各個展の取り組みをまとめた PR を。
SNS などを活用し、商店街連合会とともにさらに検討します。
創業支援事業に力を。また、レンタルオフィスを備えたインキュベーション施設を。
練馬ビジネスサポートセンターで、中小企業診断士による経営指導などを継続的に実施しています。施設は他の自治体などの動向を踏まえ検討します。
教育について、児童生徒の教育課題と対応策は、
考える力や表現力が課題です。各校で事業改善推進プランを作成し指導するなど取り組んでいます。
能力開発など民間の教育団体の取り組みを研究し、公教育に応用を。
民間の取り組みなど様々な知見や成果を活用します。
英検の検定料の補助を。
課題を整理し検討します。
得の高い教員の育成を。またリーダーシップ研修を。
専門性を高める研修、経験や、職層に応じた研修を体系化し実施しています。
オリンピック・パラリンピックにちなんだ取り組みや講演会を、
講演や交流の機会を増やします。
図書館について、人生を豊かにする読書の推進のため、図書館の利用促進を、
地域の情報拠点、区民の活動・交流の場として魅力を高めます。
図書館の利便性向上のため、駅周辺に貸し出しロッカーの設置を。
図書館情報システムの更新に合わせ検討します。
スポーツ振興について、はつらつシニアクラブ事業で健康増進に資する団体への支援強化を、
平成28年度の成果を踏まえ、29年度以降に拡大を検討します。
ユニバーサルスポーツフェスティバルを盛り上げ、障害者の生きがいづくりと特性の理解につながる啓発を、
誰もが参加でき、互いが理解し合える社会づくりが目的です。日本代表選手が参加予定です。
ストリートラグビーの実施を、
活用方法を関係団体と協議し検討します。
練馬総合運動場の少年野球場の整備を、
利用に支障がないよう対応します。
練馬区議会自由民主党、村松和樹の質問でした。次は、マイノリティが住みやすい社会のために、市民の声練馬、岩瀬武氏の質問です。性的マイノリティの権利保障。マイノリティが直面する問題は、社会全体の問題である。学校の授業で、違いを個性と捉え、認め合うべきことを発信すべきでは。
各校が自校の実情を踏まえ、児童生徒の発達段階に応じ工夫しています。
性的マイノリティに関わる教員研修プログラムを策定すべきでは、
人権教育研修で人材を育成し、各校の取り組みを支援します。
相談窓口の周知、拡充を、
窓口の充実に向け準備中です。児童生徒にも周知します。
区立施設に情報コーナーの設置と、当事者と支援者の交流機会を設けるべきでは、
効率的な情報発信方法を工夫します。支援者のワークショップなどを予定しています。
外国籍住民の権利保障、ヘイトスピーチ対策法に基づく練馬区の対策、対応は、
人権尊重に係る事業の充実に努めます。
練馬区の施策において、対象を本邦に適法に居住する者に限定すべきではない、練馬区の考えは、
対象者の範囲に十分配慮して事業を実施します。
区立施設における外国人に対する差別的な落書き件数は、
平成25年度から28年度5月までに13件です。
ヘイトスピーチを禁止、拡散防止するための対策を、
法に定められた相談体制の整備、教育の充実などの対策について検討を進めます。
多文化共生を推進するために、選管組織を置くべきでは、
係の事務文書として明確に位置づけています。
地域で多文化共生を進めるために、組織団体の設立を、
新たな団体を設ける考えはありません。
外国籍住民を含めた連絡会の設置と機能の拡充を、
検討を進めています。
待機児童対策。新基準の待機児童を4月までにゼロにすると表明していたが、実現できなかった責任は、
子育て支援は本来総合的な政策として国が取り組むべきです。東京都内で最大の定員増を行った練馬区を責めるのは本末転倒です。
待機児童の基準をやむを得ず育児休業を延長した方などに広げて取り組むべき、練馬区の考えは、
平成27年度から国の新基準に基づき算定しています。多様な保育サービス提供で状況に応じた入園を図ります。
待機児童解消の緊急対策をさらに上乗せすべきでは、
平成28年7月から小規模保育5カ所で先行受け入れを開始します。その他の取り組みも環境が整い次第順次実施します。
まちづくりについて、大江戸線延伸の練馬区の費用負担は、
東京都練馬区間の協議結果を踏まえ、大江戸線延伸推進基金を活用し必要な負担をしていきます。
230号線と駅周辺のまちづくりについて、用途地域や土地利用のあり方は、
地域住民と将来の町のあるべき姿を検討し、実現に必要な用途地域など、都市計画の決定や変更を行います。
市民の声練馬、岩瀬武氏の質問でした。
一般質問の用紙の途中ですが、これでテープの表側が終わります。そのまま裏返して引き続きお聞きください。